恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
第6章41節から51節。ユダヤ人たちがイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスについてつぶやいた。彼らは言った。あれはヨセフの子で、我々はその父も母も知っている。そのイエスではないか。どうして今彼は私は天から下ってきたというのか。イエスは彼らに答えて言われた。互いにつぶやくのはやめなさい。私を使わした父が引き寄せられない限り、誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人を蘇らせます。預言者の書に、そして彼らは皆神によって教えられると書かれていますが、父から聞いて学んだ者は皆私のところに来ます。誰も神を見た者はありません。ただ神から出た者、すなわちこの者だけが父を見たのです。誠に誠にあなた方に告げます。信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました。しかし、これは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは、世の命のための私の肉です。以上のところから、つぶやきを捨ててという題でご一緒に御言葉を味わいます。先ほど皆さんと一緒に聖餐式を守りました。そしてその中でパンを食べることがあったわけです。この聖餐式っていうのは、自分で自分自身に語りかける説教の時と言われます。ぜひパンをですね、食べる時、ただパッと入れないでですね、私がこう皆さんの前で見せていますように、パンをしっかり見つめて、そしてそれをちぎってですね、裂いて、そして口の中に入れる。簡単に飲み込まないで、しっかり噛んで、そして本当にですね、飲み込むですね。一つ一つの行動をしながらですね、イエス・キリストが私のために裂かれたのだ、十字架でその体を裂かれたのだ、そんな思いを持って、そして今日も私は第一礼拝の時にこの聖餐をしながら、口の中に入れてこう噛み砕きながら、ああ、イエス様、天からのパンであるイエス様を私が砕いている、自分の歯で砕いているわけです。本当に十字架のイエス様はまさに私がつけたようなものです。私の罪がイエス様を十字架につけたわけですから、まさに私が砕いたわけです。でもそんなイエス様を自分のうちに飲み込むとき、それが栄養になるようにですね、本当にイエス様もそのパンの話から発展をさせて、私は天から下ってきたパンである。ちょうどパンを口に入れると、それが私たちに栄養を与えるように、天からのパンと言われるイエス様を私たちが食べるとき、それは信じるということです。それはまたイエス様のところに行くということですが、イエス様を私たちが自分自身のものとするとき、パンがちょうど私たちに栄養を与えるように、このイエス・キリストは私たちの魂を満たし、また飢え渇くことのないものにしてくださると約束されたわけです。さあ、ところがです。イエス様が、私は天から下ってきたパンですと言いましたら、それを聞いたユダヤ人たちがつぶやいたのです。このユダヤ人たちがつぶやいたと41節にあるんですが、もうユダヤ人といっても、今日のこのヨハネ6章のこの部分、この場面は、イスラエルのですね、国のずーっと北の方にガリラヤ湖っていうのがあります。このガリラヤ湖周辺の地方のことを、このガリラヤ地方というんです。 そして、そのガリラヤ地方のガリラヤ湖のほとりにあるカペナウムというところで、この話はなされています。59節。これはイエスがカペナウムで教えられたとき、街道で話されたことである。なち、カペナウムでのことですので、このカペナウムからナザレまで、同じガリラヤ地方の、まあ、近所というほど近くもないんですけれども、同じ地方ですので、イエス・キリストが、私は天から下ってきたパンですというときに、ユダヤ人たちは呟いたわけです。天から？この男、天から下ってきたと今言った？バカな。天から下ってきたものじゃないぞ。42節、彼らは言った。あれはヨセフの子で、我々はその父も母も知っている。そのイエスではないか。どうして今彼は私は天から下ってきたというのか。イエス様のことをよく知っていましたので、その言葉で呟いたわけです。天ではない、天からじゃない、下から来たんだ。その父ちゃんも母ちゃんもよく知っとるぞ、とですね、言うわけです。しかしイエス様はそんなつぶやきを聞いて、43節で、イエスは彼らに答えて言われた。互いにつぶやくのはやめなさい。実は、多くのユダヤ人たち、それも先にイエス・キリストを信じて従って弟子になっていた者たちでさえも、この六章のこのイエス様の私を食べよというですね、この話の時点でキリストにつまずくんです。そしてキリストから離れていくことになるのです。すなわち、天からのパンと言われるイエス・キリストのことを拒んでしまうのです。そんなものは食えない、食べたくない、と言ってイエス・キリストを拒んでしまうことになりました。イエス・キリストを拒むことになった三つの理由を今日のところに見ることができます。第一番目のイエス・キリストをなぜ拒んでしまったのか、命のパンであるイエス様をなぜ食べられなかったのか。第一は、人間的な基準で、標準でイエス・キリストを見て判断しようとしたから。今読みましたように、あれはヨセフの子で、我々はその父も母もよく知ってる。そのイエスではないか。なんと、この人たちは自分が知っていることによってつまずいたんです。知らないことでつまずくんじゃなくて、知っていることでつまずくんです。これは私たちもよく陥る傾向です。知らないことでつまずくんじゃなくて、知っていると思っていることがつまずきを起こさせる。例えば、私たちが他の人を見るとき、自分が知り得たほんのわずかな情報、私たちはほんの少ししかその人について知らないのに、自分の知り得たこの情報でもって、ああ、もうわかった。この人はこういう人なんだ、と、自分の知ったわずかなことでその人のすべてが知った、わかったかのように思って、その情報でその人を判断し、裁き、批判するのです。しかし、私たちが人間関係においても、互いに知り得るっていうことはほんの一部分です。本当に氷山の一部。聖書にある通り、我らの知るところはおぼろなり一部分。いつでも私たちは自分に言い聞かせる必要があります。本当に知ったようなつもりになっていても、それは本当に一部分なんだ。イエス様についても彼らは知っていると言いました。知っている。しかし、その知っているのはほんの一部分でした。彼らは天使が乙女マリアに現れたこと知りません。乙女マリアが妊娠したこと知りません。言い名付けになっていてヨセフがそのことで非常に悩んで、離縁しようかと思っていたのに、そこに御使いが現れて、心配しないでマリアを妻として迎えなさい。そのお腹に宿っているのは聖なるお方、神様によって宿ったのだという説明によって、勇気を持って妻として迎えたこと知らない。また、予言の通りに、ベツレヘムで生まれたことをよく知らない。そのクリスマスの出来事に、 どんなことが起こったのか、見つかりが、また東の博士たちが、そんなことを何も知らない。彼らは知っていると言うんですが、彼らは実はイエス・キリストについてほんの一部分しか知っていないのです。そして彼らはそのイエス様について非常に概念的な、人間的な、外側のどうでもいいことだけは知っていたんですが、しかしそれだけで判断しようとした間違いを犯すのです。そして彼らが待っていた救い主、キリスト。彼らは天から救い主が来るということを信じていました。そして彼らが期待している救い主のイメージは、あまりにも目の前にいるナザレの男、イエスとはかけ離れていたのです。自分たちが考えているイメージと、実際があまりにも違うためにつまずくのです。天からの人は、もっと偉大で、もっと明かり、この光り輝いて、天使よりもまばゆく光り輝いている、もうまさに英雄のような、そういうですね、ものであるに違いない。ところが、今目の前にいるこの男は、貧相な、外来の小さな町ナザレの貧しい大工のせがれで、見とれるような輝きもなければ、何の肩書きもない。偉い先生の弟子でもなければ、名刺には何も書いていない。本当にですね、ずっとイエス・キリストを見ていけば、ついには犯罪人の一人として十字架上で処刑された、そのようなですね、人物。人々は、そのようなイエス・キリストの外面的なものによって、こんな男が、こんな貧しい、こんな、汚れた、ただち犯罪人として十字架で殺された、そんなものが救い主であるはずがない、と決めつけるわけです。しかし皆さん、イエス・キリストが見るべき姿がなく、貧相で、ついには十字架で犯罪人として殺される、その、本当にですね、顔を背けたくなるようなそのお姿というのは、神様の愛のゆえだったわけです。私たち人間が罪のゆえに、落ちて落ちて落ちて最低のところまで、最悪のところまで落ちてしまいましたので、そんな私たちを救うためにキリストも一番低い低いところまで降りてきてくださった、そのへりくだられたお姿だったわけです。しかし、そんな深いところまで考えないで概念的なもので、こんな男が救い主であるはずがないと裁くわけです。後にパウロも第二コリントの5章16節でこう書きました。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。パウロがこれを書いたとき、彼は痛恨の極み、そんな思いを持ってこれを書いたと思うのです。かつては人間的な標準でキリストを知っていた。人間的、概念的、そういったものでキリストを知っていたパウロはどうしましたか？この男がキリストであるはずはないと言ってキリストを迫害し、クリスチャンを迫害し、教会をぶっ潰すことが自分の神から与えられた使命だと思って、行き先切ってクリスチャン迫害に奔走したわけです。しかしそれは後で。人間的な標準でしかキリストを見ていなかった。パウロは同じ標準で他の人をも見ていたというのです。だからもう今後、人間的な標準で人を、キリストを知ろうとはしない。私たちも人を見るとき、案外クリスチャンである私たちも、もうとっさのうちに人間的な標準で人を見て人を裁いてしまう、そういう傾向を持っていないでしょうか。その人の出身校を知ると、わあ、この人すごい人だ、とかですね。職業とか、地位とか、肩書きとか、名声とか、業績とか、時には服装とか、または要望とか、家柄とか、収入とか、そういった、まさに人間的な標準で人をすぐに見て判断する。私たちはそのような判断することから、実は移されているはずなのです。 同じことをイエス・キリストに対してしたことによって、ユダヤ人たちはイエスを拒んだわけです。第2番目のイエス様を拒むことになった理由、それは、そのものズバリ、つぶやきです。つぶやいたため、イエス・キリストを拒むことになりました。今日のこの箇所に始まりまして、ユダヤ人たち、そして弟子たちまでもが、イエス様に対してつぶやき続けるのです。そしてついにはこのつぶやきがだんだんだんだん大きくなりまして、イエスを十字架につけようというあの叫びへとつながっていくわけです。イエス様は、互いにつぶやくのはやめなさいと命じられました。しかしこのつぶやきっていうのは、罪人である私たちにとってはやめることができない習性かもしれません。いいえ、これはつぶやきなんて言わないでください。つぶやきではありません。これは正しい要求なんです。正しい、これは批判として聞いてください。しかし、イエス様の言葉を自分の知っているわずかばかりのことで裁いて、ブツブツブツブツブツブツブツブツ互いに言い合っていたユダヤ人たち。それは正しい批判ではなくして、まさにつぶやき以外の何者でもなかったのです。もしもユダヤ人たちがつぶやきをしない人たちだったら、自分たちの知っていることはこうです。イエス様の自己紹介はそうです。そしたら、ギャップがあったら、イエス様のところに行って言えばいいわけです。イエス様、私たちはあなたがナザレのヨセフの子供で、大工のせがれであることを知っていますし、母マリアも知っていますし、兄弟も知っている。どう考えてもあなたは天からの人とは思えないんですけど、イエス様あなたはご自分を天からのパンだとおっしゃいます。私たちの知っているところはこういうことなんですけど、どうしてあなたはそうおっしゃるんでしょうか。このギャップは何なんでしょうか。教えてくださいと言えば、そこから素晴らしい話が引き出されるのに、イエス様にそのようにそのままぶつけようとしないで、かけてブツブツブツブツブツブツブツブツ言うわけです。このつぶやきという言葉を聞くと、私たちはすぐに聖書をよく読んでいる方々は、エジプトを脱出したイスラエルの民がモーセに引き入られて40年間荒野をさまよったあの光景を思い出すでしょう。あの場面を出エジプト記や民数記なんかで読むと、もうまたか、またかと思うぐらいユダヤ人たちは繰り返し繰り返しつぶやくのです。指導者のモーセに向かって、そしてひいては神様ご自身に向かってつぶやくのです。つぶやきにもいろんなつぶやきがありました。第一番目のつぶやきは、貪欲のつぶやきと言われるつぶやきです。荒野をさまよいながら、水がない、水がないと言ってつぶやきます。モーセ、ミネラルウォーター持ってこなかったのか。本当にですね、お前はなんていうところに引っ張り出してきたんだとですね、憤って。ところが水が見つかると、やったーと思って、飛び込んでいくと、飛びついていくと、その水が苦かったので、また苦い水なんか出しやがって、と言って、つぶやく。また荒野をさまよいながら、食べるものがないと言ってつぶやき。じゃあ食べるものをあげようと言って、天からのパン、マナを与えると、今度は、その毎日毎日マナばっかりでマナに飽き飽きしてきたと言って、もうこんな食べ物に飽きてきたと言ってつぶやくのです。そして、ああエジプトにいた時の方がよかった、ああエジプトに帰りたいとつぶやき始めます。肉が食べたい、魚が食べたい、キュウリが食べたい、スイカが食べたい、ニラが食べたい、玉ねぎが食べたい、ニンニクも、私が言ってるんじゃない、聖書にそうあるんですよ。すごいですね。私はニラレバ炒めライスが大好きですので、まさに彼らはニラレバ炒めライスが食べたいと言ったんでしょうか。まさに貪欲から来るつぶやき。第二の種類のつぶやきは不信仰から来るつぶやき。これから入って行こうとするカナンの土地にスパイを送って12人、その地を探って帰ってきました。土と蜜の流れる地、本当にそうでした。ほら、ここに一房のブドウがありますと言って、二人が、棒に一房のブドウをですね、こう、抱えて帰ってきたっていうんですから、すごいですね。私の、これにもそれがデザインされていますし、これを元にして、実は、見える方、こちら見えませんけど、その絵柄がステンドグラスになっていますけれども、ですね。 素晴らしい土地ですよ。これがその土地の穀物です。果物です。と言って、ところが、12人のうちの10人は、でもその地に住んでいる民は巨人です。ジャイアンツだったらいいんですけども、ですね、ネフィリムって言ってですね、もう大男で、私たちはその人たちの前に出ると自分が稲荷のようにしか見えません。到底あの土地に入っていて彼らをやっつけることはできません。私たちは必ず負けます。なぜ負けるようなそんな土地にモーセを私たちを連れてきたんだと言って、ワンワンワンワン泣き始めます。つぶやき始めるのです。神への不信仰から来るつぶやきです。彼らは相手と自分とを比べて、そのために自分がイナゴに見えた。イナゴコンプレックスって言うんです。信仰は相手と神様と比べるべきです。問題と神様と比べれば、私たちは大丈夫だ、主が共におられると言って立っていくことができる。不信仰から来るつまず、このつぶやき。第3番目のつぶやきは、妬みから来るつぶやき。モーセの兄弟、お兄さんお姉さん、アロンとミリアムが、モーセのところにぶつかってきたのです。モーセ、あなたは出しゃばりすぎてます。誰のおかげであなたはその地位についたんですか？指導者になったんですか？私があなたをと言ってですね、お姉さん、お兄さんをですね、こう迫ってくるのです。あなたばっかり目立ってるじゃないですか。本当は神様はあなただけじゃない、私たちにも語ってくださってるんですから、ミリアンも女預言者と言われているんですね。私もあなたと同じように、そのような光栄ある立場で、民の指導者になって働くはずです。また同じように、コラっていう人がいまして、コラ。本当に名前からして叱られるような名前ですが、コラとその仲間たちがやっぱりモーセのところにやってきて、モーセをお前は出しゃばっている。みんなですね、もっとお前よりも力のある知恵のある者たちがいるのに、なんでお前ばかりが。と、すなわち、妬みが引き起こしたつぶやきを持ってぶつかってきたのです。私たちも、このつぶやきという本当に厄介な代物、このつぶやきをやめないと、本当の意味で信じることができない。つぶやきばっかりしているうちに、実は私たちはつまずいてしまうし、つまずくだけではない、つぶやきっていうのは、イエス様は互いにつぶやくのをやめなさいと言ったように、本当にですね、互いにこう伝染していくものです。そして、つぶやきは他の人の足も引っ張って主を信じることからつまずかせるのです。つまずきがイエス・キリストを信じることの妨げになる。第3番目の、そのイエス様を拒んだ理由は45節です。預言者の書に、そして彼らは皆神によって教えられると書かれていますが、父から聞いて学んだ者は皆私のところに来ます。すなわち、父から聞いて学んだ者は皆私のところに来ます。その逆、すなわち、父から聞いて学ばない者は私のもとに来ない、私を食べない、私を受け入れない。キリスト教っていうのはつくづく、聞くことの大事な信仰だなっていうことを本当に思わされるのです。求め始めた時も聞かなければ信じられませんし、信じてからも聞き続けなければ成長できませんし、さらに聞いていかなければ完成に近づくことができない。そしてその聞き方が大切なのです。ユダヤ人たちも聞いてたんです。でも彼らの聞き方は、このナザレのイエスは何かヘマなこと言わないかな、何か突っ込む材料、上げ足を取るものはないかなとですね、そんな思いで耳を傾けていたわけです。身構えた高慢な態度で聞く。そのような姿勢からは決して聞いて学ぶということは生まれないわけです。そしてイエス様を信じるに至らないわけです。神様はこの聞いて学ぶという方法で、この44節にあるように、私を使わした父が引き寄せられない限りとあるように、実は 私たちがイエス様のお言葉、聖書のお言葉、神様のお言葉を聞いて学ぶという方法で神はご自身に引き寄せてくださっている。この引き寄せる。この引き寄せるという言葉で、エレミア書の31章の3節の御言葉を思い出すのです。アウトラインの3の、丸3のところに引用してあります。エレミア31の3、主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。旧約聖書はヘブライ語で書かれましたが、それをギリシャ語に翻訳した70人訳聖書というのが有名なのですが、このところ本ではそれがこのように翻訳されたのです。後半が、絶えず慈しみをもってあなたを引き寄せてきた。誠実を尽くし続けた。それが、もう引き寄せた、と翻訳されているのです。なぜ？神様は私たちを愛して、また私たちに慈しみを与え続けることによって、そのことによって私たちをご自身に引き寄せておられる。そうなんです。これら全部を総合するとこうなります。私たちが神様に聞き、聖書に聞き、イエス・キリストに聞き、聖書に学び、イエス様に学ぶにつれて、私たちは何を見るかというと、神様の愛の大きさ、イエス・キリストの恵みの豊かさに触れるのです。そしてそれを知れば知るほど、どうなるんですか？神様の愛、イエス様の恵みの大きさを知れば知るほど、そのことによって実は引き寄せられていくんです。例えば誰かが、皆さんが誰かを、こう、愛するようになると、そして知れば知るほど、その人にこう、引き寄せられていく。ですね。イエス様に対してそうだって言うんです。私たちはそのような形で、神様にイエス様に近づけられていくのです。だから、私たちはなおなおイエス様をもっと知りたい。イエス様の素晴らしさをもっと私は知りたい。そんな渇き求めを持って近づいていけばいいのです。さあ、私たちはイエス様を拒むことになった三つの理由を考えました。すなわち、人間的な標準でイエス様を見たため、つぶやいたため、神に聞き学ぶことをしなかったために、私たちはですからその逆をすればいいわけです。人間的標準でイエス様を見ない、つぶやきをやめ、神に聞き学ぶことによって、さらにイエス様を知り信じ、イエス様に近づくことができるんだ。さあ、締めくくりに、今日のテーマの中で特に一つのこと、イエス様がおっしゃった、互いにつぶやくのはやめなさい。このことをもう一度取り上げて終わりたいと思うのです。ぜひ、このつぶやき、私たちに本当に身近なものなんですが、このつぶやきの反対語は何でしょう。今日の教会学校でもそんな話が出たんですが、つぶやきの反対語は、やっぱり感謝賛美でしょうね。本当につぶやくものから、神に感謝し、神を賛美するものへと変えられたいのです。つぶやきっていうのは、私たちがそれをどんなに正当化しようとも、このつぶやきということの中には、荒探し、という要素があります。ある聖書辞典を調べていましたら、つぶやきっていうのを定義しまして、こう書いてありました。憤りを表す、不満足、怒り、また敵意を半分隠した不平。この半分隠したっていうところが、いい定義だなと思ったのです。私たちはつぶやくとき、上手に本音の部分隠して、そして、さも正当なことであるかのように、表面的なところでつぶやきながら、荒探しをしながら、批判をしながら、陰口を叩くのです。しかし、私たちはつぶやくとき、そういったものを半分隠していると、この聖書辞典は言うのです。本人に向かって、うちにあるものを全部面と向かって言えないので、ブツブツブツブツブツブツブツブツつぶやくわけです。つぶやきっていう言葉も、このブツブツと関わりがあると思います。ブツブツっていうのは言葉にならない。英語でもつぶやきっていうのは、まあまあっていうですね、言葉が使われますけど、ね、これもやっぱり言葉にならない、なんかこう、口ごもって何かやってるっていう、そういう言葉なわけです。 ヘブライ語でも同じです。そういうブツブツブツブツ言葉にならない。そしてしばしばしばつぶやきっていうのは陰口のような形で吐かれます。その人がいるところで面と向かっては言えないので陰でブツブツブツブツ批判するわけです。それは聖書的ではありません。もし誰かに対して何か過ちを見つけたら、その人のところに行って二人だけのところでそのことを相手に言って、あなたにこういうことがあるようですけど、ぜひこれはやめた方がいいですよ。もしそれが誤解であれば、その人から解かれて、そこでもうスッキリするわけです。そして本当であれば、その人がそれを聞いて悔い改めれば、まさに友達、さらに良い友達を獲得したことになるのです。しかし私たちはなかなかそれができないので、本人には面と向かって言わないで、陰で言ってしまう。私たちはそのようなつぶやきをやめなさいとイエス様から言われるのです。ある小さな男の子が、お母さんにこう言ったそうです。僕もうお祈りしないよ。なぜってこの世界には僕の欲しいものもう何にもないんだもん。欲しくないもののためにお祈りしたって何にもならないよ。お母さんとても賢くって、こう子供に、男の子に言ったそうです。ねえ僕、それなら私たちがすでにいただいているすべてのもののためにありがとうのお祈りをしたらどうかしら。男の子は、その言葉が気に入って、うん、やってみるよ。と言って、ひざまずいて男の子は感謝し始めたそうです。神様からいただいたすべてのもの、男の子はすっとすぐに思いついたのは、男の子の話なんですけど、なぜか最初に言ったのは、神様、僕の宝物のおはじきを感謝します。なんでおはじきかなと思うんですが、もらったばかりの新しい駒を感謝します。早く走ることのできる、この丈夫な足を感謝します。僕のところを上げ始めたらですね、もう感謝のそのリストが膨大なものになってしまって、とうとうお母さんに音を上げていったそうです。これではとても全部感謝しきれないよ。立ち上がって少年はこう言いました。お母さん、今まで僕、神様がどんなに素晴らしい方であるか、少しも知らなかった。私たちもこの男の子に見習うべきです。テサロニケ第一の手紙5章16節から、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。私たちはしばしば神様のお心、御心がわからないと言いますけど、もうはっきりと神様の御心は表されています。疑いようもないぐらい、神様の私たちへの御心が、喜びが表されています。それは、いつも喜ぶこと、絶えず祈ること、すべてのことについて感謝すること。すべてのことなんです。自分はこれは感謝できない。到底これは感謝できない。つぶやきの材料になっても感謝の材料にならないと思う。そのことについても感謝しなさいというのです。この話があります。いつもつぶやいて、不平たらたらの人が、ある日を境にして突然明るくって幸福そうなですね、感謝に満ち溢れた生活を始めたっていうんです。もう友人たちはびっくりして、一体こいつに何が起こったんだ。でも、メッキがすぐに剥げるかもしれないからしばらく見てよと言ってですね、興味深く見てたんですけど、何日経っても何ヶ月経っても彼のメッキが剥げないでますます輝いている。とうとう友人たちは彼に聞いたそうです。一体どうしてそんなに変わったんだい？そうすると彼は答えて、私は引っ越ししたんです。住まいを変えたのです。これまではつぶやきの小道に住んでいました。でも今は感謝の広場に引っ越ししたんです。そしてそこで豊かな祝福に満たされ、いつも幸福になったのです。ぜひ私たちもこの引っ越しをすべきじゃないでしょうか。つぶやきの小道から感謝の広場に、私たちも今日という日に、今という時に、はい、今感謝します、そちらに移ります、つぶやきの材料を全部つぶやきの小道に置いて、それ持って感謝の広場でまたつぶやかないでください。そこに引っ越しします。今日つぶやくことをやめなさいとおっしゃる イエス様の言葉に従って引っ越しをしたいのです。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。